健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今月12月のテーマはインフルエンザについて考えてみようです。先週はインフルエンザの歴史についてお話を、ね、伺いましたが、今週はインフルエンザの概要、インフルエンザとは一体どんな病気なのかについて伺ってまいります。まずはこのインフルエンザとはどんな病気なのか簡単に教えていただけますか。
まずインフルエンザウイルスというウイルスによる感染症なんですよね。大体11月ぐらいから12月にかけて始まってですね、まあ、3月ぐらいで大体ピークを迎えて、まあ、そこからなくなって消えていくという流行を繰り返すんですけどね。大体日本では毎年数百万人から1000万人ぐらいの人がそれにかかるんですよね。で、まあ死亡する方は、いろんな合併症があったりですね、高齢者とかでいろんな条件がありますけど、だいたい多い時には1万人を超える場合もあると言われてますよね。
はい、結構多いですね。
そうですね、
はい。そしてよくインフルエンザはウイルスの型があるなんていうことを、ね、聞きますけれども、はい、一体どんなタイプがあるんですか。ね、
インフルエンザウイルスには3つの型がありまして、はい、A と B と C という。で今流行を繰り返している方はですね A と B なんですね、
はい、
その2つの方が、じゃあ A にかかったからどういう治療 B っていうなくて、だいたい A と B は同じような治療をするんですよね、
はい、
で A の方が B よりも、重症化ですね、ひどくなるということが言われてるんですね。で A 型の場合には最近では多分A 香港型とかですね、 A ソ連型っていう、これが代表的な2つの方が最近ではその非常に流行していると言われてるんですよね、
はい。
で新型っていうのは、感染しても割と軽くてですね、流行はあんまりしないと言われてるんですよね。
なるほど。じゃあその A 型とか B 型が多いということなんですね。
だいたい初めに A が年末にかかって、はい、で2月ぐらいから B っていうパターンが多いんですね。
なるほど。じゃあこれからの時期ですとまずは A ということが多いかもしれない。
そうですね、そういう年が多いと言われてますね。
はい。そして私よく気になっているのが風邪とインフルエンザ、この違い、自分自身も、ね、こう熱が出た時にどっちだろうって分からなくなってしまうんですけれども、この違いというのはどこにあるんですか。
そうです。風邪症候群、正確には風邪症候群なんですけどね、はい、これいろんな原因によってその、呼吸、咳が出るとかですね、鼻水が出るとか、急なその炎症を言うんですよね。で病気のどういう原因に関わらず鼻水が出たり喉が痛かったり咳をしたり、そういう呼吸器系が中心なんですよね、
はい。
で熱が出てもあんまり高い熱が出ないんですよね。で、ちょっと頭痛が出るとかですね、そういう全身がちょっとだるいとかですね、で出るんですけど、そういうのが1週間ぐらいで大体治ってしまう、
はい。
でね、熱もやっぱり微熱ですから38度以下なんですよね。であんまりひどくなる、風邪で亡くなるってことはあんま少ないですよね、
はい。
一方そのインフルエンザの場合は、年齢層によってもかなり症状が違うんですね。で発熱っていうのは、これは小児、あるいは大人の方、高齢者の方問わず大体熱は大体みんな出るんですよね、
はい。
で腰痛は小さいお子さんじゃなくて、お子さんでは少なくてですね、高齢者に出るとかですね、
はい。
で食欲不振も高齢者に多く見られると。でのあの鼻とか喉とかこういうのは子供さんに多くてですね、はい、高齢者には少ないとかですね、はい。で38度以上の熱とかですね、関節が痛いとか筋肉が痛いとか頭が痛い、これは大体見られること多いんですよね。ただこのインフルエンザの場合には小さい乳幼児の方とか、あるいは65歳以上の高齢者の方なんかにはその肺炎を合併してですね、それがだんだんひどくなって最悪の場合には亡くなってしまうということもあるんですよね、
はい。
普通の風邪では、先ほど言いましたように、普通の風邪では亡くなることはまずないですよね、
はい。
それが違うところですね。
なるほど。
ただまたその風邪の症候群の場合には、その病原体の8割から9割っていうのがそのインフルエンザウイルスじゃなくてですね、大脳ウイルスとかっていう、あるいはコロナウイルスというウイルスの形が違うんですよね、
はい。
もちろんインフルエンザウイルスによっても発症する風邪が起こることあるんだけど、非常に少ないんですよね、10% 前後なんですよね。
あ、なるほど、はいはい。でも大きなところで言うと、やっぱりその熱が高い、高熱かどうかっていうのもかなり、
ね、違いますね、
ポイントになります
かね。あと関節痛とかですね、はい、そういうのは普通の風邪ではなかなかないですよね。
体のそういった痛みですね、
節々が痛いとか、
節々が痛いと、
はい、
そういう時にはちょっと、疑った方がいいかもしれませんね。特にこのインフルエンザ感染に注意が必要な方というのはどんな方たちなんでしょうか。
はい、これはやはり過去にその死亡された方とか、いろんな全世界中ですね、
はい、
どうしても高齢者の方、65歳以上の方、やっぱり免疫力が弱い、少ないですからね、
はい、
どうしてもウイルス感染した時にその感染する けど発症しないというのはやっぱり自分で対応する免疫力が弱っている方、あるいは低下している方、
はい、
そういうのは高齢者の方、あるいは呼吸器だとか、あるいは心臓とか腎臓とかに病気のある方ですね。
心臓や腎臓もそうなんですか。
そうですね、はい、あと糖尿病の方も抵抗力も落ちるんですよね、
はい、
でこういう人がそのインフルエンザかかりますとやはりその重症化しやすいと言われているんですね。で重症化するとその発生しやすいのは合併症があってですね、
はい、
そのウイルスだけじゃなくてやっぱり抵抗力が落ちますと今度は細菌の二次感染、ウイルスじゃなくて細菌によってあの肺炎だとか、
はい、
気管支炎とかそういう合併症でまた非常にひどくなっていくんですよね、
はい、
でまあ、子どもさんの場合には大体あのインフルエンザウイルスの免疫を持っていることも少ないんですよね。もともとまだ、長く生きてませんのでね。そうすると長く生きてるとそういう免疫を持つんですけど、小さいお子さんは持ってないのでインフルエンザにかかりやすい、特にその抵抗力の少ない乳幼児の方は重症化しやすいと言われてるんですね、
はい、
でその発症した場合には、まあ、中耳炎とか熱性の痙攣なんかが起こるんですよね。で大体発症した発熱がした後数時間か 1日ぐらいで痙攣とかですね、意識障害が現れるっていうのも、これはまあインフルエンザ脳症っていうちょっと怖い病気なんですけどね、はい、こういうのもありますね、
はい、あのそのインフルエンザそのものの病気も、ね、怖いですけれども、特にそのお子様ですとか高齢者の方はそ、ね、その二次感染合併症などにも、ね、
ね、
注意が必要ですね、
はい
はいはい、ということで今日はインフルエンザの概要についてお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてこのコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。